聖書朗読、レビ記の19章15節から18節、第3版の旧約聖書205ページ、新改訳ですと212ページ、あなたの隣人を愛しなさい、朗読していただきます。その後、藤山牧師からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読します。レビ記19章15節から。不正な裁判をしてはならない。弱い者を贔屓したり、強い者にへつらったりしてはならない。あなたの同胞を正しく裁かなければならない。あなたは民の中で人を中傷して回り、隣人の命を危険にさらすことがあってはならない。私は主である。心の中で自分の兄弟を憎んではならない。同胞をよく戒めなければならない。そうすれば彼のゆえに罪責を負うことはない。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。以上です。
おはようございます。時折アカシアがここに立って、ご自分のことを話してくださることを通して、今マスクでお互いの顔が見えない中にありますけれども、直接お話を聞くことでその人となり、その歩んできたそれまでの歩みを知ることができて、神様の恵みがそこに注がれていることを改めて知ることができたことを感謝いたします。あなたの通られた後には油が滴っているという表現が聖書に使われていますけれども、油とは神様の御臨在、また聖霊の導き、そういったことを指すようですけれども、斉藤慶兄弟の生涯にまだ23歳という若さですが、確かに神様が共にいて導いてくださったんだということが分かりました。お祈りの課題もありましたので、ぜひ続けてお祈りしていきたいと思います。さて、今日のメッセージはあなたの隣人を愛しなさいというテーマですが、三条の説教幸いシリーズを8回、続けまして、今度は教会の目的シリーズ、5つの目的に沿って、聖書箇所を選び、そしてメッセージをしていますが、今日はその第2回目です。先週は何だったかほとんどの方はお忘れでしょうけれども、それで結構ですが、第1回目はあなたの神を愛しなさい。でそれは教会の目的は神を愛し、神を礼拝するために存在するという目的ですね。で今私たちは、教会の目的、人生の目的の第一番目をこうして、果たしているわけです。次に、隣人を愛し、そして隣人に奉仕しなさいということについて学びます。で人間関係は神様との関係と隣人との関係によって成り立っていると言えます。そしてこの神を愛し隣人を愛することは、一括りにして大いなる戒めと呼ばれています。イエス・キリストが旧約聖書をこの一つの言葉にまとめてくださったんですね。神を愛し隣人を愛しなさい、それが律法、聖書の教えである。それによって永遠の命があなたのものになりますと、非常にコンパクトにまとめてくださったんですね。非常に分かりやすいと思います。神を愛することと隣人を愛することは別々のことではなくて一つのことなので、大いなる戒めと呼ばれると思います。御言葉を一つ出しますが、今日のパワーポイントは、長い御言葉を紹介しまして2コマに分かれています。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。 神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。でまずそれはどこか遠い国の人々のことではなくて、まず自分の親、自分の兄弟、そしてそれは同時にこの教会に集められているキリストの体の一員、神の家族の一員とされている私たちが互いに自分の兄弟を愛するというふうに進められているわけですね。第一に、神の民クリスチャンは父と母を敬う者たちであるということについて見ていきます。この19章の3節を見ていただきますと、19章3節、それぞれ自分の母と父を恐れなければならないと書いてあります。人間関係の基礎は父母との関係で築かれます。それは明白なことだと言えます。それはモーセの十戒というものがありますが、最初は神様との関係、1番目から4番目までは神様との関係、5番目から10番目までは人間との関係を扱っている2枚の石の板に刻まれた戒めでした。その2枚目の第1番目の戒めが、あなたの父と母を敬いなさい、ここでは恐れなさいと書いてありますが、恐れ敬うという場合の恐れですね。最初の隣人は私たちにとって両親だと言えます。両親を恐れ敬うなら、その敬う領域において人生は祝福されます。人間関係も祝福されますが、敬わない領域においては人間関係が破壊と死をもたらすことさえあります。ですから今の時代、虐待、子どもの虐待、また親殺しというようなことが頻繁に私たちの、耳と目に触れてくるようになりました。最新の警察庁の調査では、最新といっても2013年のデータですが、日本で起きた殺人事件のうちの 53% が親族に絡む殺人事件だというデータが出ています。このことからも、家庭は、家族は安全で安心な場所だと私たちは思っていますけれども、このデータからはそうでもない、時代はどんどんそのように悪くなってきているというふうに見えるわけですね。そこでもう一度私たちは聖書に帰って親子関係、人間関係を見直していく必要があるかと思います。次の御言葉を出しますと、聖書は子どもが親を敬うようにと言っていますけれども、なぜこんな事件が起きるのか、それは親が子どもを怒らせてしまうことにもあると触れていまして、バランスをとっているんですね。この御言葉は、子どもたちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬い、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちをあなた方を、あなた方も子どもを怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。詳しく今日はそこに入っていきませんけれども、このように旧約聖書でも新約聖書でも、神様は私たち子供が親を敬うこと、そして親は子供を理不尽に自分の感情に、よってですね、短気を起こして子供を突然怒り出す、殴るとかいうようなことを避けるようにと、怒らせてはいけないと、進めているわけですね。さて、この19章に入る前の18章に少し、 触れておきたいのですが、この18章からですね、見ていきますと、風習という言葉が2回出てきます。3節に、エジプトの風習とカナンの風習、カナンの地の風習という言葉が出てきます。風習って習わしのことですね。その地に伝わる、その国に行われ、国で行われている、まあ、習慣みたいなことがあるわけですけども、どんな風習かというと、まあ、ざっと見ていくと、まず近親相姦という、まあ普段耳にしない言葉だと思います。近親相姦、その地の習わしでは家族の間で性的な行為が行われていた。そして人見ごく、子供を生きたまま火にくべて焼け殺してしまう、偶像の神に捧げる生贄として、そのようなことが行われていたわけです。そして同性愛、獣との性行為、そういったことがこの18章には出てくるんですね。そういった地の風習をイスラエルの民は真似てはならないと厳しい警告を受けているわけです。実はイスラエルはそういう地域に放り込まれた、まあ、別の言葉で言うと、そこに植えられた民族だったんです。で、結果的に神様はこれらの何によっても身を汚してはならない、私があなた方の前から追い出そうとしている異邦の民はこれらのすべてのことによって汚れていて、その地も汚れていると指摘されていました。イスラエル民族は神様が選んだ民でした。ですからそのような人たちと触れて、その罪を持ち込まないように、取り入れないようにと厳しい警告を神様は与えていましたけれども、結果的にはその風習の罠にはまり、取り込まれて神の民が汚れてしまったわけです。それこそ目も当てられない状況に陥ってしまったというのが、この旧約聖書のイスラエルの歴史なんですね。だから読んでいても本当にもうこれ以上読みたくないという、壁にぶち当たってしまうことがあります。そしてこのような風習がこの現代において、この日本においてもカモフラージュされて、罪ではないかのようにして実は家庭の中に入り込んできているという実態を、まあ大方の人はあまり知ることはないかもしれませんが、いろんな情報やニュースにこう耳を傾けていくと現れてくるんですね。そこで神の民は、私たちはまず父と母を敬うことを人間関係の基本としてお目起こし、それを価値観としてしっかりと自分の中に据えて、若者たちや子どもたちに対しても、今こういうことが許されているけどどうなのって聞かれたときに、聖書はこういうふうに教えているよと答えられるように準備しておく必要はあると思うんですね。わからないという答えはもうその人を隣人としてではなくて、その辺にいる風景として処理してしまうことになりかねません。そういった人々に関心を持つことから始めて、自分の中に答えを用意しておくということはクリスチャンの、まあ、使命でもあり責任でもあるということですね。まあ、知らなければ答えようがないんですが、少なくとも聖書を手にし、デボーションを通して御言葉から教えられている人々であるならば、神様がその光を照らしてくださっているはずです。まあ、私たちは理想的な親ではないかもしれません。でも少なくとも子どもたち、若者たちをそのような恐ろしいサタンの罠、生贄にすることを防ぐための防波堤になる必要はあるわけですね。 で、それは一人の力ではできないと思います。やはり教会がこの地域の中で、この社会の中に立って聖書を土台として進んでいく、その心構えというものは今の時代によってさらに覚悟を要求されていると思うんですね。他の民族とは違う聖なる民、聖なるとは他のものとは違うという意味です。区別しているということです。社会はそうであっても教会は違うということをはっきりと、まあ、言葉で言っても分からないかもしれませんが、しかし生き方において示していくということが求められていると言えます。第二に、神の民の兄弟愛について見ていきますが、カインとアベルの事件を振り返ります。互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟とはこの場合、教会に集っているお互いのことを指していますね。兄弟姉妹を、まあ、兄弟というふうに、集約して語っています。で、ここに出てくるカインはアダムとエバの子供、長男ですね。そのカインは弟のアベルが自分よりも正しいと見たときに、心の中から妬みと憎しみが湧いてきたわけです。そしてそれは単に人間の心の動きだけではなくて、誘惑者、破壊者、そして人を殺すものであるサタンが誘惑して、その人間の内側から出てくる感情と悪魔の誘惑が一体となって殺人という行為に及んだと見ることができます。人類最初の過程で始まった殺人事件、先ほどの警察署のデータを見るまでもなく、家庭は時にそういう場に変わってしまうこともあるということ、まあ、子供、親が子供をこう分け隔てして育ててしまうと、イサク、リベカの家庭のように、エサウとヤコブの、まあ、相克といいましょうか、そういったことも、まあ、旧約聖書を見ると出てくるんですね。人の心は古今東西変わりません。神様が創造された人間が営む家庭あるいは社会の中には、罪の根がまかれ、種がまかれてしまって、機会を捉えたらサタンがそれを上手にカモフラージュして、私たち人間に罪を犯させようと暗躍しているわけです。もし私たちクリスチャンが何の備えもなく、主の祈りの中にあるように、悪いものから守ってくださいという祈りもすることなく、自分の感性で、自分の理性で、自分の常識で世の中と合わせて生きようとするならば、その誘惑に早晩はまり込んでしまうことも考えられるんですね。主の祈りを祈る、それはお題目として唱えるような祈りではなくて、しっかりと信仰を持って主の祈りを毎日祈るならば、私たちの心は備えられ、悪しき者の誘惑から守られていく防波堤の役目を果たすとも言えるわけです。祈りを決しておろそかにしてはいけないんですね。神の民はキリストによって愛とは何かが分かったので、兄弟をたとえ何があったとしても隣人として愛するようにと招かれているんです。そして行いと真実をもって愛するようにと勧められています。キリストは私たちのためにご自分の命を捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら、 兄弟の困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。初代教会にはどんな人たちが集まっていたかというと、奴隷の身分の人たち、その日食べられない経済事情にあった人たち、孤児やみなしごやヤモメのような人たちが教会にたくさんいたんです。だから兄弟というとそういう人たちがたくさん含まれて対象となっていたということが背景としてわかるんですね。で、そのような人たちのために当時の教会は何をしたか。自分の持ち物を売って、まあ、経済的に余裕のある人たちは自分の持ち物を売ってその人たちの必要のために提供していたんですね。お互い自分のものを自分のものだと言わないような、まあ、雰囲気というのが教会にはあったと使徒の働きの中には語られています。兄弟の必要のために彼らは喜んで、キリストの愛によって愛が何かが分かったので、愛は受けるよりも与える方が幸いだという価値観に気づかせて、そのことが実行されていった時に誰も貧しい人がいなくなったと、一時期ですけれども、そういう現象が起きたんですね。神の愛を彼らは実行しました。ですから私たちも言葉や口先だけで愛することをせず、まあ、言葉ではいくらでも言うことができますが、それを実践していく、実行していくということが求められています。しかも真実をもって愛そうではありませんか。中には、あの人たちがやってるから自分もというふうに、まあ、心を動かせることはいいことですが、荷を張ったり、あるいはあのアナニアサッピラの夫婦のように、売った代金の一部を残しておいて、人たちにはこれが全部ですと言って偽って自分が慈善をしている、慈善行為をしているというふうに見せかけた人たちもいたんですね。まあ、彼らだけではなかったのかもしれません。それで行いと真実をもって表そうと進められていると言えます。私たちも気をつけないと、良いことをするその動機の中に自己心とか、そしてみんなによく思われたいという思いが入り込んできそうな時に、祈って清めていただいて、それが本当にその人々の必要のために神様から出た行いなんだと、自分もそのために用いられる手段であり手なんだというふうに心を備えていくということが求められるわけです。教会というところはそこまで動機が探られて良い行いが実践されていくときに、本当に神様の御業が表されるところだと言えるわけですね。そしてこの19章の、中に兄弟を戒めるということも17節に出てきます。心の中で自分の兄弟を憎んではならない、同胞をよく戒めなければならないと書いてあります。私たちが兄弟が罪を犯しているときにどういうふうに態度を取るか、マタイの福音書では有名な御言葉ですが、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい、もし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。愛を持って罪を指摘する、叱責する勇気が、求められているわけですが、一人が言ってももし聞かないんだったら二人で行きなさい、二人でも言うことを聞かないならば教会によってそれを継ぎなさい、まあ、そういう段階が、踏まれることが書いてあります。で、それはその人が悔い改めるためだ、裁くためではなくて、その人が罪に気がついて悔い改めて神様にもう一度立ち返るためであり、私たちが兄弟をもう一度受け入れることができるようになるためですね。そしてさらに、 あなたは復讐してはならない。ひどい手術を受けたときはどうするか。復讐したいですよね。やり返したいんです。それが人間の素直な感情かもしれません。しかし聖書は一貫して復讐してはならない。復讐は神に委ねなさいと伝えています。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。一発やられたら7発も返すのが人間の怒りの感情、憎しみの感情、決して許せないという感情に発展するわけです。そしてそれは相手よりもその人自身を蝕み、破壊し、滅ぼすからですね。だから神の怒りに任せなさいと勧められているわけです。だから面白く人間関係の中で本当にあの人はひどいと思うようなことを経験したら神様にぶつけたらいいわけです。まあ、バカ野郎と言ってもいいかもしれません。でもそれ人に言っちゃおしまいよという世界ですから、神様に愚痴をこぼし、許せません、どうしたらいいでしょうかと神様と格闘することは許されているんですね。人間の怒りの感情は人を相手にしたらどちらかが傷ついてしまう。でも神様と格闘したら神様が私たちを治めてくださるという世界もあるわけです。試してみてください。復讐は私のすることである。そして時が経った時に神様の御業が分かる時が来るわけですね。3番目に、神の民は隣人に奉仕するというところを見ていきますが、この18節に、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主である。実はこのレビ記には、私はあなたの神主であるということが繰り返し繰り返し語られています。私はあなたの神主である。私たちはいつも自分が主であるかのように生きています。まあ、時々はっと気がついて神様が主であるということを思い起こして軌道修正をするわけですが、どうでしょうか。このレビ記は、まあ、読んで面白くないという定評がある有名な書物ですけれども、大事なポイントを押さえて読めば本当にこう真に迫ってくる御言葉でもあるんですね。で、それを解く鍵として、私はあなたの神主であるということを見つけながらそこを読んでいくと、どれだけここが重要な箇所かって分かります。教会が互いに兄弟愛を持って愛し合うときに、その愛は周りに、そして地域にも流れていくということが分かります。隣人に奉仕する、その奉仕とは、人々の抱えている霊的、精神的、物質的必要に応え、傷を癒し、愛を表すことだと言います。イエス様は、水一杯でも差し出すなら、その人は報いに漏れることはないと言われました。日本だったら水豊富ですからね、水一杯ぐらいと思うでしょうけれども、イエス様の住んでおられた、活動された地域は水一杯が命の一滴になるわけです。今も摂氏50度の世界ですよね。砂漠地帯は、荒野地帯は、そんなところで水がなかったらもう生きていけない、そんな時の水一杯です。ですから必需品だったわけです。で、そのような働きを奉仕と呼ぶことができます。まあ、今日の礼拝のためにも十数人の人たちが奉仕を捧げていますが、そういう奉仕とまた別の人に直接関わる奉仕ということを私たちは考えていく必要があります。まあ、普段から実践されていることも含むと思いますけれども、ともすると私たちは教会の交わりがあまりにも温かいので、親しいので、そこからこう抜け出るってことが難しいという側面があります。これをコイノニア症候群と牧師は 言うそうです。コイノニア症候群、コイノニアというのはクリスチャンの、まあ、そういった温かい交わりを指す場合が多いんですけれども、そこから離れることは勇気が必要です。信仰が必要です。そして目的意識が必要です。何のために私は救われているのか、クリスチャンになっているのかということを時々チェックする必要があります。囲いの外の羊に目を向け関心を持つということは大事なことです。イエス様は群衆が飼う者のいない羊のように弱り果て倒れているのを見てかわいそうに思われた。もう腹綿が煮えくり返るんじゃなくて腹綿がちぎれるぐらいの悲しみを持って、まだ救われていない、囲いの中にいない、外にいる羊たちを見てそう思われたというわけですね。イエス様の感情はそのように人々に対して、向けられ、そして動かされていたということなんです。私たちも聖霊によってそのような感情を、イエス様の心をいただくことができます。まあ、斉藤慶兄弟の証を聞きながらいろんなことをこう考えさせられました。そのご両親はどのような思いを持って慶君を引き取ったのか、育てようと、自分の子供として育てようと思ったのか、一言では到底話せないと思いますし、私も理解しきれていないと思いますが、でも少なくとも神様の愛がそこに注がれて一人の幼子に向けられたというのは確かだと思うんですね。フレナにいた時に、まあ、そのような似たケースを私も、教会員が実際そのような、ケースがあったので、まあ、つながってこうケイ君のことをお聞きしていたんですけれども、こうして生かされて、そして信仰者として自分も子どものために何か役に立ちたいということで、まあ、児童相談所で働いていらっしゃる、その中にも神様の愛が流れている、その姿を見てですね、私自身も、あ、自分も何ができるのかなってこう考えさせられるわけですね。皆さんもそうかと思います。旧約時代の愛の方向っていうのは皆さん時々メッセージで聞かれていたと思いますが、旧約のイスラエルの人たちは神様の愛を内側に、オラの方に、私たちの方にと呼び込むという方向性がありました。それで間違ってしまったわけです。しかし新約時代においてはイエス・キリストはその愛は外に流れていくということを示されたんですね。内向きか外向きかという単純なことですけれども、私たちの心はとても複雑なので、頭では分かっていてもやっぱり愛を求めるんですね。で、この教会には愛がないと言ったり、あの教会は愛があると言ったり、比較してしまってその罠の中にはまると出られないわけです。ですから心の一心によって自分を変えることが必要なんです。心の一心というのは自分の力ではできないので、御言葉によってその力をいただいて、聖霊の働きによって心を一新する、そんな価値観の転換が必要なんですね。もし愛が内側にしか向いていない場合、教会はどうなるでしょうか。教会が死ぬっていう言葉があるということをご存知でしょうか。まあ、教会は生きているはずなんですけども、内向きにその愛を呼び込もうとするだけならば、教会は早晩死んでしまうということが現実にもあるということです。で、私たちはそれを逆にして救われていない人々への関心力を高める必要があります。人生の移行期、まあ、冠婚葬祭とかですね、引っ越しとかいろんな移行期がありますよね。人生、その日々の生活とは違う大きな転換というものが私の人生には訪れます。 アメリカの未来学者のアルヴィン・トフラーという有名な方でも90代の方ですが、人は変化の大波に打ち負かされそうになると安定した陸地を探すという性質を持っていると指摘しています。誰がイエス・キリストのことを伝えて信じてくれるんだろうと私たちは不安になってなかなかこう足が一歩前に出せない時があるんですが、必ず蒔けば種は入るわけですね。必ずその人生の移行期にいる人たちは何か求めているわけです。そのような時に福音が語られたとするならば、ここに私の求めていた答えがあると飛びつくわけです。飛びつかなくても、あ、行ってみよう、聖書を読んでみようという志が与えられるきっかけを教会は作っていくわけですね。提供するわけです。皆さんは犬も歩けば棒に当たるというそのことわざの意味をどういうふうに理解されているでしょうか。いい意味に捉えますか、悪い意味に捉えますか。ほとんどの場合悪い意味に捉えられて、使われることがあると言われています。これは古くはですね、棒に当たるというのは叩かれるという意味だったそうです。江戸時代に犬がうろついていて邪魔だからついてくる犬を追い払いたい、そういった時に棒で叩く、それが棒に当たる、意味としては分かりますよね。それでこのことわざは、出しゃばったり余計な行動をしていると災難が降りかかるぞという戒めのことわざになったそうです。でこの当たるという言葉の意味が時代とともに変化してきて、宝くじに当たるとかね、いい意味に使われるようになった時に、この犬も歩けば棒に当たるということわざの意味も変化してきている。そして今は何もせずにいるよりは積極的に行動を起こすことで幸運を呼び込もうという意味に変化してきているそうです。でこれをこれを読んだからこのことわざを引用したわけではないんですが、どれが当たるか分からないんです。本当にどの人にこれが福音が伝わるか分からないんですが、でも蒔けば伝えたら反応する人が必ずいるというのが、今までの実践の中で得た教訓、あるいは確信ですよね。トラクトの類は1万枚巻いて教会に来る人は1人だと言われています。それでも巻かなくよりは、あ、教会がこういうことやってるんだって見てる人はいるんですよね、来なくても。でその効果っていうものは無視できないと言えます。何もしないよりは何かした方がいい。しかしあまりにも無鉄砲なことをするということではなくて、目的意識を持って隣人のためにと私たちが神様から背中を押されて協力して祈りを持って奉仕していくときに、隣人に仕えていくときに神様がそれを用いてくださるということは確かなことです。教会の存在目的は隣人に仕えるためにあるということ、この時もう一度確認できました。今年残るところわずかですけれども、今年だけではないので、これからもずっと教会はこの目的のために存在しています。私たちに何ができるんでしょうか。私たちの賜物は、神様から与えられた賜物は豊かです。時間にしろ、お金にしろ、能力にしろ、今までの経験にしろ、病気の経験にしろ、人間関係で本当につまずいた傷ついた経験にしろ、それが賜物として生かされていくということを聖書は教えています。でそれを組み合わせながら2人1組あるいは数人でそれを実践していくときに神様が用いてくださると信じます。お祈りいたしましょう。天のお父様、教会はこのために存在すると5つの目的を私たちは20年前から掲げながら進んできました。 十分な実践力があったとは言えないかもしれませんが、この間あなたは私たちの目的意識を変えて、そして揺り動かされない御国を受け継いでいる神の民としてできることをやってまいりました。この終わりの時代、ますます人々が内向きになり、そして世の中に旧約時代に警告されていた風習が巧妙に忍び寄ってきている中で、家庭が破壊され、多くの子どもたちが傷つき迷っています。どうぞ子どもたち、若者たちだけでなく、多くの人々がどこに愛があるのかと探し求めています。そのような人々の姿に目を留め、関心を向け、祈りながら、神様がこの人のところに行きなさいと言われるならば、従ってその人のところに行くことができますように、生かしてください。聖霊の豊かな導きをこの教会に一人一人に与えてくださり、救われたのはこの人を救うためであるということを、どうぞもう一度思い起こして、勇気を持って取り組むことができますように、そのアイデアもどうぞあなたが与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。